こちら淡路県民局です。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいていろいろとお話を伺います。今朝は淡路県民局長の吉村文明さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。吉村でございます。よろしくお願いします。
今日もいろいろとお持ちいただいたものがあるんですけれど、はい、やっぱり真っ先に目に飛び込んでくるのは玉ねぎ。
玉ねぎですね。
淡路といや玉ねぎ、
もう丸々とした大きな、
大きいですねこれ。
そうですね、今玉ねぎの収穫のシーズンでして、はいはい、4月から6月ということでですね、うん、はい、玉ねぎお持ちさせていただきました。
新玉ねぎ、
はい、新玉ねぎですね。
種類がちっちゃいやつと大きなやつ違うんですか？
いや、
一緒なんですか。
出来具合によってちっちゃかったり大きかったりするんですけども、これは大きな玉ねぎ
ですね、はい
は
い、
これは南淡路市の早生って書いてありますね。
はい、早生が4月から5月末まで、今6月なんですけども、ぜひサラダで食べていただこうということでですね、早生の最後のものを持ってきました。早生はね、辛味成分のアリシンが少なくて、はい、サラダに適してまして、水にさらさずに、うん、そのままスライスして、はい、冷蔵庫でちょっと寝かしていただいて食べると美味しい。
はい、ちょっと寝かすのがポイントなんですね。
そうですね、ね、水にさらすとね、地元の人はもったいないって
、栄養分が出てしまうと、
まあ、そうですよね。でもさらさずにいけるだなんて、
はい、辛味がね少ないということで、はい、
この美しいナッパの名に恋に来るに屋号の屋、みな恋
こいや、はい、これは南淡路市 の農協と漁協と南淡路市さんが作ったお店でしたね、そういう農水産物の直売所みたいなことで、今人気上昇中でございます。できて2年ぐらい経つんです
けど、昨日もちょうど淡路で、南淡路で琵琶の収穫始まったっていう、
そうですね、ちょうど今始まったとこなんですよ。
お伝えして、その時にもこのみなこいこいやで販売をされるということ
で、はい、今始まってます。
道をずっと走ってたらしょっちゅうこの玉ねぎを販売されてるとかありますもんね。
はいはいはい、そうですね、
結構時期によっては玉ねぎを干す、
はい、
その風景が ね、はいはいはい、見られたりっていうのも淡路島
の
特徴。
じゃあこの早生という品種が、これがこのだいたい今ぐらい。
そうですね、で、これから、いやもう最後なんですけど もう今はターザンって言いまして、中手ですね、はい、で中下旬になりますと、もみじという奥手といいますか、そういう、あとお米の水田が始まるという、そんな感じですね。
そうか、種類違うんですね。
そうですね、
はい、でもなんで淡路島の玉ねぎって美味しいんだろうね。
ね、これにはね秘訣があるんですね、はい、秘訣というか理由があるんです、ね、まずですね、甘さがですね、はい、糖度 10% 前後ということでですね、はい、とっても甘いんです。10% って言いますと、フルーツトマトって言われる、はい、本当に甘いトマトが8から10% なんですね、ですからフルーツトマト並みか以上ぐらいの甘さがあるんです、うん、まあ、それを辛味成分があるもんですから、その甘さがね隠れてる部分があるんですけども、うん、淡路玉ねぎは、うん、まずは歯が倒れても10日間ぐらい完熟を待って収穫するということと、うん、もう一つは乾燥させてるとですね、その間に辛味成分が旨味成分に変わるということで、まあ、そういったもともと甘い糖度高いんですけども、完熟させてじっくり待って、しかも干して旨味に変えるみたいなね、そういうことで美味しいと。こういうことです、
まあ、生でも美味しいですけれど、その辛みをより除くっていうか、火を入れるとね、うん、甘みがぐっと際立って、
トロトロになってきます
ね。お鍋に入れても美味しい。
カレー作る時に、
そうそうそうそう、
こうね、
飴色になるま
でやってると本当溶けてしまうんですよね、
はい、本当に甘い香りが ね、漂ってきてね。
そうですね、そうそうそう、淡路の玉ねぎをほんとすりおろして火にかけて、うん、そこにカレールー溶かすだけでも、うん、もうほんと美味しいカレーできます、ま
あ、甘みと柔らかさ、その辺がね。
でも淡路島自体がその未決国という、はい、もう 本当に美味しいもんがなんかこう集約されてる
宝庫ですね。
そうですね、本当そうなんです。あのまず食料自給率はもう 100% 超えてまして、日本が 39% ぐらいですから、はい、あの 110% ぐらい淡路島あるんですね。そういう意味ではあの農業大国水産大国ということでして、で農家もですね、あの玉ねぎ野菜お米の三毛作です。とっても豊かなんですよ。で、それだけじゃなくて、例えば黒毛和牛淡路牛なんかも有名ですけども、
はいはいはい、
あの意外と知られてないんですけども、県下の、あの子牛ですね、はい、子牛の、あの黒毛和牛の子牛の半分がですね、うん、淡路島で生まれてるんです、はい、ですから神戸牛とか田島牛とか、うん、あの言われてる半分は、
そうですね、
実は淡路島で生まれてます、みたいなですね。で魚はハモが旬ですし、はい、
これも今、まさにこれからの、でこの淡路の玉ねぎとの出会いじゃないですか。
はい、そのハモと玉ねぎのハモ好きっていうのがですね、この抜群の相性でですね、
誰が考えたんだろうなと思うぐらい、
ね、まあ、これ沼島発祥と言われてます。沼島が元祖と言われてますけど、
南淡路のまだもう一つ南のね、そうですね、小島があります。
ふくらの前、
そうですね、ふくらって言いますか、南淡路のハブコっていうところがあるんですけども、
そうですね、はい、つくとこ、
はい、そうなんです。
だって海渡って食べに行きましたもん、ハモ淡路島まで。
あ、そうですか。
あ、そうですか。
沼島はまだ行ったことないんです
か。いやいや、その、まあ、ハブコから10分行って、そこ行ったらハモの天ぷらとかいろんなも
ぜひぜひ
お越しくださいお店がありますよ。
でもさっきあのお名前が出たふくらで言うと、ウニがすごく上質なのが、
そうなんです。今あのもうすぐ6月からあの赤ウニがですね、出回ることになりまして、あのこの赤ウニがもう阪神館とかですね、でものすごい高付加価値といいますか、高いお値段でですね、あの流通し、本当に美味しいですね。あの
粒は小さいけれど本当に美味しい、甘みのある、はい、
今ですからあのこれの養殖にね、あの漁協と一緒に取り組んでるところでして、由良漁港さん、漁協さんと一緒にですね、なんとかこれ養殖して、あの増産できないかということでですね、頑張ってます。
ウニをね、
はい、まあ、そういうことでどんどん新しいものも開発してまして、例えば魚ですと、あの生サワラ丼、生シラス丼みたいなものが新しく出てるんですけども、なんと今年はですね、この生シラス丼と生サワラ丼が直接対決といいますか、はい、6月末までですね、勝負してるんですよ。どっちが美味しいか、あのフェイスブックでね、はい、あの票をこう集めてるみたいな、
それは淡路のお店、淡路島どっか、
あ、淡路島のお店にですね、はい、行きますと、はい、その生サワラ丼、生シラス丼が食べれまして、まあ、こういうマップもですね、できてるんですけども、もともと別々の漁港から上がるので、今年はこういう風に勝負だということでですね、
これまず淡路島の生しらす、わしらのプライドと情熱やということで、2015年で52店舗が参加してたということですから、ひょっとするともっと増えてるのかな今。
そうですね、こちら一方、島の漁師飯、淡路島の生さわら丼は、はい、島の20のお店が参加してますね、もうサワラのたたきあり、炙りあり、まあもちろん生そのままもありと、これ新鮮じゃないとね、
そうですね、サワラってね普通生で食べませんので、そういう意味であの淡路島でしか食べられない、
は
い、
あのサワラって魚編に春と書くけど、旬は実はなんか秋だとか僕聞いた
んですけど、春も美味しいんですけども、秋も脂が乗って美味しいと聞いてます、
ね、はい、一番好きなお魚のうちの一つです。
あ、ありがとうございます。
しかも生は本当に美味しいですね、淡路島にまた行きたくなりました。
はい、ぜひお越しください、ね、はい、
これがじゃあ直接対決ということでね、はい、どっちも食べてみたいなと思います。
6月末までですか。
6月末までです、
ね、
はい、あのフェイスブックで投票できますので、ぜひ皆さん食べてください。
生しらすと生サワラと、はい、
でこう和のテイストもあれば、今度は洋のテイストでね、はい、あのバーガーがあります。
そうですね、あの淡路島がバーガーございます、はい、島スイーツもございまして、はい、あの先ほどの生サワラ生しらすにそのバーガーと島スイーツ、はい、牛丼と、うん、ヌードルを入れてですね、はい、秋には全島で、はい、島グルメラリーというのもですね、 計画してます。
これちょっと止まりがね、は
い、
また
それスタンプを集めると景品がもらえるみたいなことなんですけども、うん、ぜひそういったものもですね、はい、楽しんでいただきたいなと思います。
素晴らしい仕掛けですね。
そうですね、
本当にね、若い方がこういうチャレンジ精神旺盛でですね、はいはい、いろんなことをですね、
は
い、提案してるんですよね。でまたこのサーラとか、まあ牛はい、例えば牛丼でいきますと、はい、ルールは淡路牛と淡路島の玉ねぎと淡路のお米を使うということだけ決まってるんですけども、味付けはね自由なんですよ。ですからのお店によって味が全部違う。そういうことでね、競い合って、うん、切磋琢磨といいますかね、さらに負けず嫌いな人ばっかりですから、店に負けたくないなと、ですからこのしらすとサーラもね、はい、勝負つくと思うんですけども、うん、まだ負けたくないなということでね、さらにこう進化していくんじゃないかな。
負けてもやっぱりリベンジですね、
うん、もう本当ね、そういうね、お祭りが大好きな島ですので、そういった意味で、楽しくみんなね、競争してる。
やっぱり美味しいものがあるというのは、
そうそう、
本当に人が集いやすいし、
そうですね、
笑顔になりますよ、
はい、またそれをこう生み出していこうっていう機運があって、ね、また春にも桜マス、淡路島桜マス新たにね、
あれ風が終わった思ったら今度夏のこのハモまでなかったんですよね。
フグがね、11月から2月なんですね、はいはいはい、でハモが5月から10月なんです、でこの間タイがあるんですけども、もう一つなんかできないかということで、桜マスを昨年開発して、はい、今年おかげさまで売れて売れてと言いますか、はい、外には出せずにですね、島の中で限定で食べていただくみたいなね。
だから食べに行った
ね、淡路島までこれも行きました。
ありがとうございます。
いやこれがね、まあ、生でも、もちろんとろっとした感じなんですけれど、火を通すともうね溶けていくようなね、ほろほろなので、紅鮭を例えば焼いたとか茹でたっていう、はい、あのね食感とはもう全然
そうです、ね、違います。もう少しとろっとした感じですね。
とろっとも
う
ほんとほろほろほろってね、
油が乗ってるよね。
本当にちょうどいい油の乗り方でね、これはまた新しい名物になると思います。
そうですか、
いやもうどんどん美味しいもの出てきますね。いやまあ、まあそんな中でも、もちろん食べること食べ物大きな魅力ではあるんですけれど、はい、まあ、プラスアルファの要素といいましょうかね、それ観光の目玉としてもいろいろ打ち出してらっしゃる、
そうですね、まず観光の目玉としては食でして、先ほど申しました、はい、で今年ですね、三毛津国和食の祭典っていうのをやるんです。
へー、これまた行かないと、
はい、実は古来三毛津国って言われてる国3つしかなくてですね、はいはいはい、淡路と若狭と伊勢志摩の3つだけなんですね、
はいはい、
でこれに朝廷のありました京都を加えた4つの国が、今年11月にですね、淡路に集結してですね、和食の祭典しようということで、ここでまた勝負だということですね、皆さん食べ比べていただければと思います。
11月ちょっと予定入れとかないといけません
ね。ぜひぜひ18、19ですね、はい、よろしくお願いします。
ということですね、
はい、
それとあれ最近松穂銅鐸、
そうですね、そうですね、先日も松穂銅鐸がですね、紀元前4世紀から2世紀のものと判明したということですね、はいはいはい、思っていたよりも古かったというニュースありましたけども、はいはい、まあ、そういった歴史文化っていうこともね、はい、売りにしていきたいなと思ってます、イザナギイザナミの御事がですね、日本で最初に作られた島という、そういった歴史文化も、はい、ぜひ売りにしていきたいと思います。
国生みの島です、はい、日本遺産にもね、
こうやって今年は取り組みとしましてね、はい、鳴門の渦潮を今度は世界遺産に、登録していきたいなということで、これはお隣の徳島さんと一緒にですね、取り組んでまして、
橋がつながってますから、
そうですね、はいはい
はい、
でぜひそういった登録に向けた取り組みだけじゃなくて、そんなすごい自然遺産なんだよということをお示しながらですね、はいはい、集客といいますか、はい、お客さん来ていただくことにつなげていきたいなというふうに
考え
ます。
いっぱいもこちらは実は私3年トラフグ食べに行って、その足で環状線に乗ったんですけど、もう淡路島満喫してます。
ありがとうございます。
でも環状線も本当多くの方が、ね、乗ってらっしゃいました、はいはい、
結構外国の人たちもね、
そうそうそう、
これ近いんですよね、意外に関空とって、
関空からね近いんです、ただ今まで直行便がなかったんですけども、はいはい、この7月からは関空洲本のですね、船の直行便もですね、できる予定です、
はい、
まあ、そういった意味でインバウンド実は今 少ないんですけども、はい、これからどんどんそれは伸びしろということで考えてましてね、
直接洲本に来るんですね、
あの関空から1時間で洲本まで来
るとこの大阪湾が走らしなくてもということですね。
またあの美しい瀬戸内海の風景を見ながら淡路島に来れるということですので、ぜひあのこれを機にですね、海外のお客さんもお越しいただきたいなと思ってます。
それとあの環境面でも力を入れてる島
ですね。そうですね、あの環境未来島というふうに言ってるんですけども、はい、あの太陽光発電が大きなものが36箇所、それと風力発電も6箇所ありまして、はい、この42箇所で、淡路島の全世帯5万2500あるんですけども、はい、この使用電力量のですね、130% の発電能力があるということで、あのそういう意味では環境面でも日本一進んでるというね、そういう島だと言えると思います、
はい、日本全体のモデルにしたいですね。自給率は 100%、 食料自給率超えてる、はい、電気も供給できてる、
ということはもっともっと淡路島に住む人が多くても大丈夫ということですよね。
そうですね、そうです。あの実はあの今淡路島の課題ということではですね、はい、あの人口が減り続けてます。あの戦後20万人超えてたんですけども、はいはい、今は13万2000人ということで、あの高齢化率もね 35% なんです。これってあの10年後の日本が、うん、はい、こういう課題を抱えるんですけども、まあ、先に淡路島はそういった課題をですね、はい、持ってるということです。まあ、ただ日本で最初に生まれた淡路島はね、日本で最初にこういった日本の課題を解決する島でありたいなと思ってまして、先ほど観光客のお話出ましたけども、今人口の100倍の1370万人がね、はい、淡路島にお越しいただいてます。
1年間に、
はい、でお泊りのお客さんは人口の10倍の130万人、こんなにたくさんのお客さんがね来ていただいてまして、あの交流人口が多いっていうのが淡路島一つ元気にする原因かなと、はい、それと住む方もというお話ございましたけども、今NPO 淡路ファンクラブっていうところがあるんですけども、はい、それとあの淡路島の三市さん、はい、こういったところがあの都市からの移住を一生懸命頑張ってまして、はい、徐々にですね、淡路島に住まれる方が増えてます、
はい、これ3つの市っていうのが淡路市、そして洲本市、南淡路市、はい、はい、この3つですね、はい、
でこれねちょっと住まわれた方のパンフレットをお持ちしたんですけども、
移り住まれた方もすでに、
淡路島に移り住んだ20人の物語という、
そうですね、私ども NPO 淡路ファンクラブさんと一緒に活動してるんですけども、はい、この NPO さんだけでもですね、昨年1年間で43家族85人の方がですね、移住してこられたということで、ただ単に移住してこられただけじゃなくて、ちょっとそこにも、
いくつか
ガイドブックにも、載ってますように ね
その淡路希望食品の迫田さん、
ね、日本一甘い玉ねぎを目指
す、はい、そうなんですよ、玉ねぎ農家として成功されてる方ですとか、
あと陶器をこれ、
そうですね、陶芸家の方ですとか、
ジャムを作ったり、
ジャムを本当にあの有名なジャム屋さんなんです
けど、そういう淡路島の恵みを調理して、
そうですね、あのレストランとかカフェとかですね、経営されて、本当にあのガイドブックに載るような、その中にあのミシュランにも載ってるようなお店もありましてね、
素材の元はいいですもんね、
そうなんです、もともと素材がいいので、そういうものを生かしてですね、あの美味しいレストランをされてですね、
私の知ってる蕎麦職人の淡路沖縄のミキさん、
あ、そうなんです、はい、ミキさんも徳島の方だったと思うんですけども、
で、あの本当にこんなところにお店があるの、というようなね、
ところに
ですか、あの成り立つのっていうようなお客さんいらっしゃるのかしらっていう、分からないとこ、分かりにくいところに、
そういう方本当にね、こだわりを持って、ミキさん確か4年ぐらいお店探してたって書いてたと思うんですけども、あのそういったお店探しとかですね、うち探しとか、あの移住の相談をですね、そういう NPO さんとか、はい、淡路島の三市の窓口が本当に丁寧にやってましてね、あの一緒に回って、こんな古民家あるけどどうとかですね、やっぱそういうあの細やかな、あの地道な活動が、そういう移住につながってるのかなということで思ってます。
もう今本当橋がかかって便利になりました、近くなりましたからね。
で料金も安くなりましたし、
そうですね、
美味しいものがあって歴史もあって文化もあって、花の島でねお花もたくさん咲いてと、
はい、まあでも本当に淡路今県民局長として、まあ、いろんなあのことをまた企画されてるとは思うんですけれども、はい、やっぱり淡路島というのはやっぱり元気が売りですか。
そうですね、やっぱり明日は今日より面白い、そんな島にねしていきたいと思ってます。明るい淡路島の未来を島の皆さん、そして島を訪れる皆さんと共に築いていきたいと、そんな風に考えてます。
今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、
淡路県民局長の吉村文明さんでした。三上君也の情報朝一、
ラジオ関西が 558kHz で神戸ハーバーランドからお送りしています。